ヒルズミュージックファクトリー。
ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤裕樹です。
あら、まあ、これもう4月の後半のオンエアなのね。
4月21日でございます。
もう皆さんいかがですか。もう暖かくなってますよね、その頃はね。
なってますよ。いや、ていうかさ、なんか USJ でしょっちゅう遊んでない？
あれ、ほらほら、年間パスを持ってますから。
年間パス持ってるけど、しょっちゅう行ってない？
いや、今だから
エンジョイしまくってるやん。
エンジョイもうちょっとしたいんですけど、あのね、
いや、結構してるで。
え、
よう上がってるで SNS、 斉田斉の。
いや、一人 USJ っていうのはね、
そうなんですよ。これめっちゃ怖いんですけど、これよう考えたらこいつ一人で行ってるやんと。
それ結構な、あれやな、
やばいで、やばいやん、
ハードルと。そう、やばい。
60過ぎたジジイ一人で USJ って、
うん、いや、だからいろいろ考えなきゃいけない、いっぱいあるの俺はね。本当にあれはね、家族連れか、それか相手が女の子とか若い子とかと行かないとなかなかね、あの、自分なりのその精神的プレッシャーがあるわけよ。アトラクションとかでもさ、ね、ジェットコースターとかさ、俺一人で乗って目回っちゃって大変なんだよ。
一人でジェットコースター乗ったんですか。やばいですね。
あんまり乗れないのですね、あれはね、はい、ジェットコースター乗り方っていうかね、あれ絶叫しなきゃね、やっぱりダメなんだよ。あれ
絶叫しなきゃ、絶叫すると、してはるんすか、
うん、いや、声を出した方がちょっと怖いのが収まりますとかさ、いろいろあるんですよ、その乗り方や何かとかさ、
はい、
うん、で、なぜ言ってるかって、それはさ、周年が多いからさ、もう
今なんか
ってい
う、そうなんですよね、
すごく、はい、そうなんです、ユニバーサルスタジオジャパン、25周年、2001年の開演以来とかさ、うん、ね、東京ディズニーシーも25周年らしい。
25周年、
はい、
なんかあれ、なにわ男子来てたんでしょ、
らしいね。
ああ、らしい、見てへんねん、ね、それは見てへんねんや。
え、見てない、見てない。俺はほらお客さんで行ってるから、
はいはいはい、多分
見てないですね、はい、
です
し、そりゃさ、スーパーニンテンドーワールド5周年だしさ、そんなのもありますからね。
いや、いつも周年で SNS で、うわ、めっちゃ楽しそうやん、うわ、なんか美味しそうって、
そう、美味しい、
思うんすよ、はい、斉田さんの SNS 見て、
はい、で
もこれでも一人やんなと思って、
そうよ、
一人やんなと思って、
一人でも行きましょうって、
いや、怖ーと思って、
はい、
自撮りして
自撮りして行ったとこ見せとかないと。
いや、まあまあね、
でもやっぱりね、あの、なんか興味ある人多いんですかね。
いやいや、僕も、はい、
15秒の YouTube を毎朝上げてるんですけど、
はい、
それがね、 USJ 行った時だけさ、4件なんだ、1000回とかさ、
ショート動画ですか。
ショート動画、あれが俺のいつもの100ぐらいしか行かないような YouTube それが TikTok でやったらもうちょっと行くかなみたいなさ、
うん、あ、どうなんすかね、
行くでしょうね、
うん、
TikTok のが。ただ余計にその TikTok やると余計なのがいろいろ来るからさ。
余計なの来るんですか。
そのメッセージとかなんかでもさ、
はい、
あの、そういう、あの、エロいのとか、そのさ、あとお金のなんかだとか、そういうのばっかり来るからさ。
あ、 TikTok っすか。
TikTok と、あの、最近の X はそうやな。
あ、そうなんすか。
なんかもうフォローなんかしたらさ、なんか知んないけど、そういうのばっかり、大人のなんとかをとかさ、
変なやつをフォロー返すからやんか、それ。
いやいや、できるだけそうじゃないようにさしてるんだけどそれでもさ、
うん、
あの、やっぱりその、いろいろやっぱね、ハニートラップだけど、
ハニートラップ、ね、
これがとかさなかなか、
はい、じゃあ、これよう言うてますけど、さやさんが普段なんかそういうエッチなやつとかをなんか検索とかしたりしてるか、はい、その、何、アルゴリズムっていうの、 AI とかが、
いやいやいやいや、
そので、あなたのおすすめってなってってるんですよ。だから、
いや、でもあれさ、見ちゃってさ、いっぱい出てくるじゃない、15秒でも何でもさ、そのやつで、あ、可愛い子いるとかさ言った
らさそれやん、
それピッとかさ、それで、あの、いいねとか押しちゃうよ普通。
だから、そうそれやん、うん、それで、だからこう
ちょっと今度アズにも聞いてみる、だいたいアズがいたとかさ、そういうので俺もこう浸してる、あ、いたいた、知り合いがとかさ、押してるわとかさ
はい、はい、
今度聞いてみよう、
今度聞いてみよう、
どうなってるとかさ、どうやってるとかさ、まあそんな感じです。今日何やるんだっけな。
そうやな、今日はですね、皆さんお待たせしました、今月もやりましょう、過去4月に発売された Being with on ギザ系楽曲たちでございます。
好きだよね、
みんながね、
そんなに、
みんなが大好き、この企画。
まあ、これでも確かに、あの、サブスクで聴けなかったりとかさ、
そう
する曲多いよね、
多いんですよ。
そのやり始めて思ったけど、
はい、
ないやんとかさ、本当に今回も調べようとしてもないんだもん、
サブスクないっすよね。
ないのとかさ、
まあ、いつも、あの、僕がね、基本的には選曲こうさせてもらってるんですけども、はい、今月はちょっとリクエストを募集しまして、はい、 皆さんありがとうございます、リクエストをもとに
知らなかった、
今日は知らんかったんかいリクエストをもとにプレイリストを作成しましたということで、皆さんのリクエスト曲をお届けする前にですね、はい、これ過去ではなく今年4月、うん、いますね今今年4月リリースされる、
おリリースあるの
されたナンバーを、ね、
よかったね、
お届けしたいな、ある、ね、よかったね、ありますよ、
そりゃもっとさ、もうどんどんリリースとかさなんかすればいいのになと思うけど、うん、せめてさ、
はい、
他のレコード会社と同じぐらいにさ、その、うん、CD にしなくていいんです、
はい、
配信でさ、うん、バウンディアドどのくらいやってるか知ってますみたい、
まあまあ、
ミセスグリーンアップル6ヶ月連続とかやってますよ、
月1とか2ヶ月に1回とか、
そのぐらいのさ、ね、昔ビングってミュージックファクトリーって言われてました、今 B ゾーンになってますけど、
うん、
山ほど毎月出してましたよって、
はい、
出さないと、アーティストのケツ叩いてても
出ます、出ました、先週出ました、
出ましたか、
4月19日新浜レオンさんです、
さすがですね、
初の、ファースト EP ということで、まあ、ミニアルバム的なのが出ました、その中から、はい、曲聴いてください、新浜レオン言い訳ないな、新浜レオン言い訳ないなお届けしましたと、
みんなの歌、
みんなの歌で すよ、ね、でも2年連続ね紅白出まして、はい、まあ、去年もレコード大賞で優秀作品賞受賞して、はい、でこれみんなの歌もう国民的なもうね、うん、歌手になりましたけども、
いいんじゃないですかね、
だからデビューしてもう7年ぐらい経つんですけど、最初ね、まあデビューした時ビーイングからなんか歌謡歌手演歌歌手がみたいな感じで最初出てきたじゃないですか、大丈夫かなってね、ビーイングが演歌歌手みたいな感じやったのに、もう今や
ビーゾーンを代表するアーティストですか、
ですよ、ねえ、
俺はほらあの増田社長のことよく知ってるんで、
はいはい、
はい、この流れはすごく見えますね、
トーマスさんですか、
ですし、はい、もともとでもこういう、うん、あの何あのムード歌謡とかそういうのほらうちのビーイングの師匠の長戸大吾さんも好きですし、はい、
まあまあ、 あの新浜レオンさんにね、はい、まあ、歌詞提供したりとかもしてましたから、
はいはい、ですし、俺のいた80年代でも演歌とかやってたんですよ、
あ、そうなんですか、
やってる曲があった、小田哲郎さんに作ってもらう東京ナイトなんてねありましたけど、ね、
誰が歌ってたんですか、
ね、あの役者の方とか、
ほう、
うん、何だったっけ、今ちょっと名前出てこないんですけどそういうアラン智子さんが作詞でとか、
はいはいはいはい、はい、
そういうのやってましたし、得意ですよ、アルバムで好きというか、特に60年代の歌謡曲みたいなとか、
なるほど、
はい、なのでこのラインもありなんじゃないですかね、
はいはいはい、はい、まあ、あの今回ね自身初となるファースト EP なんですけども、
はい、
これあの他にはね、こっちのケントがあの書き下ろした新曲っていうのもラブしないっていうの入ってたりとかね、
はい、
はいはい、そちらもぜひねあの注目の楽曲ということで、うん、はい、
はい、まあでもこの流れじゃないけど、ちょっと今思ったけど、あのビーイングって会社もさ、もともと1990年の踊るポンポコリン、
うん、
ね、踊るポンポコリンの桜ももこさんのあれでさ、その一世を風靡したっていうか、あっからビーイングブームじゃないけどさ、
うん、
そういうのありますからね、はいはいはい、こういう曲作る得意なんじゃないの、
ちなみにこの言い訳ないなはですね、ジーグの後藤浩二さん、
うん、
作曲編曲やってます、
後藤さん、
結構ね後藤さんね、新浜、ね、レオンさんの曲割と他も作ってたりしてて、なんか相性ぴったりなのかなっていう、
ジーグですよ、でも
いやそうなんですよね、いやいや、メロディーメーカーとしてもね、もういろんなアーティストに楽曲提供してますから、
だまあ結構やっぱね、みんな年取ってくると芸が深いというか広いっていうか、
はいはい、
あのほら大島康介さんも、うん、マンウィザミッションとかやってるじゃないですか、
あ、そうっすよね、
あの人もともとはだってさ R&B とかブラックミュージックの人ですよ、
ですです、
もともとは、
うん、
でもああいうさロックサウンドとかさ、それできるわけですけど、やっぱねその辺はすごいなと思う、みんな、
うん、
それは例えばあの徳永明人さんもそうだし、
はい、
あと誰だったっけな、あのプロデューサーというかさ、なんかサウンドプロデューサーいろいろできる人たち多いですよね、
うん、
結構そのまあ、池田大ちゃんもそうだったけど、
はい、
うん、大輔さんもねそうでしたけど、うん、すごいな、すごいなビーイング、
はい、ということで、本日はですね、大人気企画、過去4月にリリースされたビーイング B ソンギザ系楽曲たちでございます、
はい、
ここからは、皆様からのリクエスト 答えていきたいと思います。どんなリクエストがあるのでしょう。ですね、まず最初はですね、ラジオネームガネガネさんのリクエストでございます、はい、ザ・タンバリンズで、はい、イージーゲーム。ラジオネームガネガネさんのリクエストでザ・タンバリンズ。こちらはですね、2001年4月の25日に発売されたデビュー曲ですね、はい、ザ・タンバリンズイージーゲームお届けしました。25年前、
25年も経った。
2001年やから。あ、そうっすか。いやいやいやいや、
ああ、それはまさに USJ と一緒の、
いや、そうそうそうそう、
オープンと一緒の年ですね、とかね、
うん、
2001年ね。そっか、俺も多分大阪にちょうど来た年ぐらいな、住み始めて
2001年とかっすよね。
2001年、うん、こういうの流行ってましたよ。
はいはいはい、
ですよ、クラブ系とかね、うん、あとだからこの時代のそのまあインディーズっていうのなんかわかんないけど、うん、そういうのも流行ってたね、クラブ系とそれとっていうのがあった時代ですよね。だおしゃれな感じも、あ、渋谷系とかの世界があったな、
まあ、うん、R&B とかもね流行ってましたよね。そうそうそうそう、 JR&B っていうね、
あったあった、うんうん、あ、 J ロックマガジンからさ J グルーブマガジンってちょうど変えたぐらい、
あ、2001年、それ多分2001年の春ぐらいに変わりましたよ。
そうそうそう、
雑誌、
はい、あれ今だから言いますけど、
なんすか、
あれほら倉木さんが、倉木麻衣さんデビューして、それで R&B とかやってたじゃないですか、
うん、
だからでもそれはもう名前変えてロックじゃなくて J グルーブマガジン。
あ、なるほどね。まあでも内容はでもそこまでなんかねガラッと変わったわけじゃないじゃないですか。まあタイトル、雑誌の名前こそはまあ変わりましたけど、
変えようとしてたんですけど俺がいたからかな、まあ、半年ぐらい。
まあでも J グルーブマガジンはそのね、各ギザ系のアーティストの、はい、取り下ろしのその雑誌でしか見れない写真とかもあったりとかして見応えはありましたよ。
へ
えって、
まあ、俺2001年にもう卒業してたからあれなんだな、
見てへんの。
2000年のあれ9月か10月かだったからな、確か、はいはい、うん、そうそう、で一番初めの1号目が倉木麻衣さんの表紙だった、それは覚えて
ます。確かでしたっけ、そうだっけ、
はい、一番初めね、うん、はい、それは覚えてますけど。はい、
ザ・タンバリンズはボーカルの松永亜美さんを中心とした4人組バンドでございましたと、はい、
うんうんうん、これだからガネガネさんだから浅井さんでしょ。
あ、そうですね、ガネガネさんはですね当時タンバリンズに所属していたベースの、うん、まあ、今センセーションとかもやってます、いろんなサポートやってます浅井博史さんのファンでございまして、うん、ね、もう推しなんですけどもね、うん、もうということでまあ今日リクエストしたということなんでしょうけども
ね。え、うち、ま、マニアックなファンの人って多いですよね。
そうですね、そのメインのアーティストだけじゃなくて、そのバックのプレイヤー激推しとかいたりとかしますからね。
そうそう、だってさ、
なんすか、
ガネガネさんすごいですよ、はい、ここのところ
ここのところ
あの人東に住んでらっしゃるんですよね、
はい、
それでだってね、この間だってね、あのサーズデーライブのために来てくれたのもそうですけど、
うん、
2日連続みたいなのがあってさ、
はい、
それを1回その東に戻って止まらずに戻ってまたもう次の日来たとかさ、そういうことしてるんですよ、はい、
暑いですね、
うん、某車谷圭介さんの大ファンっていうあの名古屋の人もいるんですけど、うん、その人もそうでしたね。あれまたいるとか言ってさ、
またいる、
それ10年ぐらい続けてますからね。
まあまあそういう人たちもすごいですよね、いるから、そういう人たちのおかげでまあね、
そうですよ、
そうそう盛り上がってるわけじゃないですか。
いやいやいや、本当にね、このラジオも聞いてくれるいるんですよ、毎週聞いてくれる人も
めっちゃいますよ、
うん、俺たちだって毎週聞けてないのに。
そうですね、そうなんですよ、途中で寝落ちしちゃったりもするんですけども、
ありがとうございます。
はいはいはい、はい、なんか松永さんとかタンバリンとメンバーさんとか、はい、なんか思い出の話とかありますか。
あのタンバリンズ俺もデビューの時に言いましたから、あの、
うん、
松永さんもなんかねテレビの番組なんかやってたんだよね、そのうちの、はいはい、なんだろう、あれ衛星放送かなんかで、なんか一緒に絡ませてもらった
ミュージック272みたいなチャンネルでしたよね。そ
うそう、やらせていただきましたし、亜美、うん、さんはねどっちかって、はいはい、すごいおしゃれなタイプだったっすね、
うん、
はい、
そうですよね、
なんでファッションとかも大好きで、
そう
インテリアとかも好きでさ、
うん、
でウィキを調べたら、まあ、このタンバリンズ終わった後にそういうなんかね、はい、美容院みたいなのやられてるみたいな、
うん、
あったんですけど、うんうん、結構だからその時期2000年ぐらいの時っていうのは大阪もアメリカ村っ っていうところと、うん、あと堀江、今で言うと堀江、
そうですよね、あの時堀江ってね、うん、めちゃくちゃおしゃれスポットみたいな感じで、
うん、てて、
ね、
そう、そのファッション系もあったりとか、あとはまあそのなんだろうな、東京の代官山みたいなとこだみたいなさ、よく言われてて、うん、まあ、そこから25年経ちましたけど、まあ相変わらずちょっとね、いい感じのというかさ、はい、一応おしゃれスポットみたいに言われてるもんね、
うんう
ん、だからそのタンバリンズも2009年だったっけ、解散しちゃいましたけど、
そうですね、そのあたりですね、
しちゃいましたけど、支部、はい、とかやってりゃもうちょっとなんかあったかもなっていう、
あ、そうですね、サウンド的にね、うん、
うん、だしぶとくなんか売れなくてもやるっていうのもこの最近の兆候としてありかなっていうのは思いますね、
はいはい、
再確認とか再認識されるとか、
うん、
なんかでですね、だからもしかしたら、はい、タンバリンズなんかもひょっとしたら再評価されるかもしれないな、
うん、まあ今聞いても全然ね、
おしゃれなやってますよ、いい感じのとか、はい、なので、ね、
僕めっちゃ好きやったんでタンバリンズ、
あ、そう、
そう、
あ、
1回だけ昔ね、うん、ラジオ番組に松永さんが来た時あって、うん、もう美人すぎてもう緊張して、もうなんかもう喋れんかった、あんまり
喋れんかった
緊張して
そうやんな、松永さんは
お美人で、
まあそこら辺はやっぱり、はい、のそうっすね、見た目系で言うと、もうビーイングギザ系の
見た目系
女性アーティストっていうのはさ、それはあるよね、
まあ、みんなそう、みんなそうですね、緊張しますわ、
言っちゃなんだけどさ、あの綺麗どころとかいろいろなタイプありますけど、それは多かったですね、はい、うんうん、今でもそれは俺もそう思います、はいはい、すいません、
すいません、
人は見た目が 90% っていう最近本を読んだからな、
あ、そういう本があるんだ、
あるベストセラーのあるんだけど、やっぱりそれは、まあ、ルックスも重要だよな、
まあまあまあね、
いろいろ言ったってな、うん、ルッキズムとかいろいろ言われてるけど、はい、でもな、それで選んじゃうところあるのかもしれん、うん、
はい、
うん、
はい、ということで今日はですね、過去4月に発売されたビーイングビーゾンギザ系楽曲たち、今日はもうねリクエスト大会でやっております、うん、続きまして、
はい、
ラジオネームヤマトさんからいただきました、シカゴプードルでモアソウルトレイン、シカゴプードルモアソウルトレインお届けしました、ヤマトさんからのリクエストでございますと、
はい、
歌詞の中にモアソウルと妄想を引っ掛けたタイトルになっているというね、感じの楽曲でございます。疾走感あふれるかっこいい楽曲で僕は大好きです、リクエストしましたということでございますけども、はい、お二人の面白い妄想エピソードがあれば教えてくださいというね、なんちゅう質問やねんって話なんですけども、
妄想、いつも妄想いっぱいしてるからな
そうなんすか、
こうなんかこうネタがないかなとかさ、うん、文字にできないかなとかさ、
はい、
いろいろ考えてますよ面白いことないかなとかさ、
あ、まあまあそれはね常に、うん、探してるというか、
はい、俺はどっちかというと文章系なんで、
はいはい、
どうしてもそういうことが、はい、折れてくる時があんねん、文字がひどい、ひどいやつもいっぱいあるからネガティブなやつもさ、
はいはい、
それがこれ書いたらまずいかなとかさ、
あ、それは一応あるんですか自分の中で、これはちょっとあかんなみたいな、はい、
未発表バージョンあるで、
そうなんすか、
未発表下書きあるで最近も
まああるんすか、
あるある、
じゃあそんなの関係なくバンバンいってるみたいな感じに見えるんですけどね、普段から、
いやいや、そ
あれ以上のやつがあるんすか、じゃ
あるな、あれ以上の、
怖いなただでさえ普段でも怖いのに、 それ以上のやつがあるということで、
はい、妄想はいろいろしてますけど、ね、もっとねいろいろ、最近エロがなくなってきたんでな、ちょっとな、
あ、
妄想したいんだけどなダメだな、
ダメなんすか、
あ、やっぱ若者の性欲に勝てないなあれ羨ましいんだよね本当に、
羨ましいんですか、
羨ましいですね
何が羨ましいの、どう羨ましい、
あ、そう、最近の流行りの曲とかでも、
はいはい、
なんか恋愛もさ純粋な感じとか、うんうん、なんかさそういうのがあるじゃん、なんか誠実な感じじゃないけど、
はい、
こういう誠実じゃないのかなんだけど、君が一番やっぱ好きだとか何がこうだじゃないけど、うん、あんな言えないし な考えられないよね
羨ましい、
いいよね、
うん、
いやそれに突き進んでいけるわけよ、なんか、
あ、まあまあね、はい、まあ、
20代前半ぐらいとかで、はい、特にその、うん、特に大学生ぐらいになっていくといろいろそういうこと芽生えるじゃないですか、
うん、
あ、羨ましいな、やっぱな
ということで、ヤマトさんありがとうございました。
ねえ、ヤマトさん、
ヤマトさん、
あ、ヤマトさんって言ったな。
ヤマトさん、そうそうそう、いや知ってる知ってる。
しかも通りでマニアックな曲だ。
いや、そうそうそう、これね 3.0 っていうね、アルバムね、2013年4月の24日に発売されたね、はい、これアルバムなんですよ 3.0 ってね、
はい、あれはね、シカゴプードルとね、上田マリー城に関してはね、
うん、
まあ、今だから言いますけどね、
なんすか、
やっぱりね、ちょっとね、時間かかりすぎたなって感じはするよね。
あ、そのメジャーデビューまでに、
まあ、そ
のインディーズの時期、うん、だいぶ長かったですからね。
7年とかかけてメジャーとかっていうのはちょっと長すぎたなって今でも思うね、今思うねっていうか、
ほう、
もうちょっとだから前倒しにできなかったもんかなと、
うん、
まあ、あの長い人は長かったりするんですけど、はい、せめて3年とかそうでないと、
うん、
なかなか難しいけど、7年とかっていうので、そっから巻き返しを図るのは厳しいかなと。いや、これは今のその音楽シーンとか全体にも言えるんですけど、5年経ったらやっぱさ、世代変わるじゃないですか。
はいはいはい、
3年ぐらいかもしれないですけど、
うん、
そのブームとかも、だからさ、その辺もやっぱプロデュースをしていく会社とかしていく世界であれば、もうちょっと、それアイドルなんかもそうだけど、長くはなってるだろうけどさ、
うん、
っていうの非常に思うね。
まあ、でもどうなんすかね、うん、早くデビューしたら、じゃあもっと行ってたのかとか、
まあ、
分からないじゃないですか。
分からないけど、
うん、
それは分からないが、でも俺は長すぎたっていうのは反省して、
時間かかったからこそ、もう今もこうやって活動はね、
うん、だからまあそれ
してるじゃないですか、
それ立派だよね、
できてるじゃないですか、そうそうそう、う
ん、そこはだからアーティストさんが頑張ってるというか、うん、やっぱりやめちゃいけないと思うんだよね、
はいはい、
うん、やめちゃったところで言うと2010年ぐらいの、うん、ギザのところって俺残念だなと思ってるけどな、
うんうん、
あ、これみんなやめちゃったのかな、はい、
そうですよね、
うん、あれはちょっとな、痛手になってる気がするね、
うん、
まあ、こういうのこういう番組じゃないと言えませんからね。
はい、はい、ということで、じゃんじゃんリクエスト答えていきたいと思います、続きましてはですね、
はい、
パナディリアの店長さんからいただきました、フィールドオブビュー、この街で君と暮らしたい。パナディリアの店長さんのリクエストで、フィールドオブビュー、この街で君と暮らしたい、お届けしました。こちら97年4月23日、はい、フィールドビュー7枚目のシングルとして発売されました、
うん、
ということで、パナデリアの店長さん、メッセージいただいてるんですけども、はい、5月に行われるフィールドビューのライブに参戦できる運びとなりました、
うん、
実に解散ライブ以来の、フィールドビューのライブなので24年ぶりです、楽しみですということで、で、パナデリアの店長さん、多分ね、パン屋さんやってはるんです、は
い、お
ー、そうそう、
で、いいね、
うん、高校生になったばかりの時に、発売した、フィールドビューのこの新曲なんですけども、うん、そんな、今はですね、その高校母校に、うん、今はパンの購買でその高校に行ってると、
いいね、
いい話やん、それね、
いい話、
母校にパン売ってるっていう、
母校にパン売ってる
そうそうそう、でお二人は学校の購買とかで思い出ありますかって、思い出
俺今でもその、あの大阪芸大 の, あのパン
買
ってるで、
食堂っていうか、
まあ、食堂のとこで売っててさ、
うんうん、
それがさ、あの朝行くとちょっと割引になってたりするんだよでもそのパン屋さんのパンだから、まあまあいけんのよね。
あ、そうなんや。
そうそう、もうチェーン店になるとでっかいところでなくて、ちゃんと焼いてるパンと、そういうパン屋さんのっていうかさ、
うんうん、
だからやっぱり違うじゃないですか。
はいはい。
いいっすよ、なかなか。
思い出やな、ほんまに。
はい、今もその現役で行ってるから。
あ、そっかそっか。
はい。惣菜パンも美味しいですよ。
いいな、うん、いや俺も高校の時ね、うん、あったんですけど、そのなんかもう普通にスーパーとかコンビニとかで売ってるパンがそんな売ってて、うんうん、であのね、学食がもう美味しくなくて、
あ
の定食とか、
ま
あ、昔なんてそんな美味しい美味しい感じじゃなかったんですけど、まあ、だからもうパンしか食うものなくて、うん、毎日なんかいろんなパンをね、サンミーっていうなんかね、うん、パンがあってね、
あったな、なんだったっけ、神戸はやめうまいもん、でも
神戸屋っていうなんかありますけど、もうサンミーばっか食べてました。
いや、あのね、パンはやっぱりね、兵庫県民にかなわない、うまい、
多いです、パンの店多いです、
パンの消費量はね、でかいからね、多いからね、
いやほんまに、
あの神戸とかのね、パン屋さんはうまいね、
うん、たくさんあります、はい、
うまいですね、思い出しちゃった、なんかいろいろ、はい
そんな、はい、パンのトークをさせていただきました、はい、さあ続きまして、はい、リクエスト、はい、またフィールドオブビューなんですけど、すごいね、これあのこの街で君と暮らしたいの、うん、カップリングの曲で桜咲くこの場所でっていう曲があるんですけども、
この時期じゃない
ちょうどね、ぴったりの、曲なんじゃないでしょうかね、うん、ラジオネームゆうこさん、ゆうこ05143そうそうそうそう
そう、あ、そうなの、
から、ま、来ておりまして、聞いていただきたいと思います、フィールドビュー、これはこの街で君と暮らしたいのカップリング、桜咲くこの場所で、フィールドオブビュー桜咲くこの場所でお届けしました。これ同じ CD です、
偶然、
ね、A 面 B 面で、はい、続けてお届けしましたけども、
A 面 B 面、
はい、そうか、俺古いか、今の若い子には知らない、あかんね、まあまあまあ、この番組のリスナーさんはね、もう大人の方多いんで、まあ、まだ A 面 B 面で伝わると思います、ね、はい、
はい、今ないから ね、 そのね、
カップリングって言わなあかんのね、
カップリングってもう分かんないじゃないか、
まあ、ビーズやったらセカンドビート、まあ、3曲目、まあ、サードビートみたいな感じでね、はい、言いますけども、この番組ではもう A 面 B 面でもうこれからも言わしてもらいますよということで、
ね、いい曲ですよね、はい、みんな ね、 2つもね、
でゆうこさんから、はい、メッセージ来てまして、桜咲くこの場所で起きた出来事、うん、あるいはこんなことやりましたということはお二人ありますかということで、で優子さん、ちなみに私は20年前新卒で入社した企業で社長や上司を含めてお花見をしたのですが、うん、大きな桜の木の下でめちゃくちゃ酔っ払いながら阿波踊りを踊ってしまいました。自分だけが踊るのならいいのですが、周りの社員を巻き添えに、挙句の果てには社長まで踊らせてしまいましたと。あの時は無礼講ということで、あのことなきを得ましたが、今思うと血の気が引く出来事だったと思いますというね。あ、酒癖悪いんですよ、
若気の至り。いや、それあなたと一緒じゃないですか
絶対言おう思ったわ。
え、そりゃそうだ、それはもう衣装が言い続けてやるって。
何をすか、え、
何をすかって、そうならないと思ってるだろうって、この人はねって
またあれでしょ、あの靴履き替え間違えて履いて帰ったみたいな下り、また
桜の席であるんじゃないの、あんなさ、いや花見とか、
いや意外と花見の季節、うん、はい、もう今一番いい時ですよっていう時って、うん、まだ寒いじゃないですか。
寒いじゃない、もちろん。
意外とね、うん、なんか花見ってしないですよね。
しない。俺したな、でも10年ぐらい前にも。
ああ、そうなの？
したした、この辺のさ、だから、まあ、あの時はパン工場やってたから、そのライブハウスの人たちと仲良しで、
あ、そうなんや。
やったりしたよ、そのこの辺も。
いや、もう寒いやん。
寒いけど。
昼も寒い、まあ、夜も、夜なんて寒いよ、はい、そんな缶ビールとか飲みながらとかも。
あったね。
震えるで、まだ。
なんかそういうのしたい時期があったんで、そんなよくやってた。40代ぐらいの時はまだお盛んだったんでね。
お盛ん、そうですか。
へー、ありましたね、
はいはい、いやでもね、ちょっとね、うん、もうこれ4月21でしょ、はい、ちょっとね、あの4月前後に3月終わりか4月頭にちょっと京都行きたいなと思ってるんですけどね。
京都、何、何、おしゃれなこと言ってるじゃない。
京都行くんすよ、行きたいんすよ、いつも一人でね、バーっと行ってね、なんか、うん、
あんたも一人で行ってるじゃん、
変わらない
んだ、何言うと、俺が USJ 一人で行って一緒やんか。
そうそうそう、俺も
暗いですね、
暗いですね、二人とも、ね、今ラジオでこそこんなテンション上げて喋ってますけど、普段はそんなテンション高くないよ、
はい、あんまりね、何でしょ、上げてる一緒やん、もしかしたらスタジアムとかも一人で行ってんじゃないかな、
ね、スタジアムは、あ、サッカーね、一人で行く時もありますよ、全然、
ね、
で、あの、はい、丸々一日休みの時はその電車の一日乗車券みたいなの
買って、一日乗車券、
あの、いろんな各定駅降りていろんなもの食べて帰ってくるみたいな。
そう、あの食べ歩きなんか披露してますけどね一人で行ってますからね。
そうっすよ、
みんなね、はい、うん、俺最近ね、伏せっていうね、町にね、
いや、行ってた、
一人で行って、あれが楽しかったな。
いや、おもろいっしょ、一人旅、皆さん。
いや、なかなか良かったですけどね。
なんやこのコンビは。
で、二人で行かないでしょ、二人で、はい、
そうなんですよね。
でもこれが長続きの秘訣ですからね、はい、コンビで二人で行けるようになったら大変なことになりますからね。
そうなんですよ、いろいろね、はい、は
い、い暗いな、おっさんたち。そうっすね、どうしてんねん。
いやいや、
続いては、ね、
そうそう、リクエスト行きましょう、はい、ゆうこ05143、ありがとうございました。続きまして、ラジオネームよっちさんのリクエストで、相内里奈&三枝裕果、七つの海を渡る風のように。 相内里奈&三枝優花で七つの海を渡る風のようにお届けしました。ほう、久しぶりに聞いたな。
ほう、こんな時期があったんですよね。
はい、こちら2007年に発売された、2007年4月の11日に発売されたコラボシングルということで、このユニットとしては、2枚シングル出してて、この曲はその2枚目のシングルに、なりますね。コナンの映画主題歌でございました。
2枚もやってんだっけ。
そう、うん、
そうでしたか。
そうなんですよ。で、ヨッチュさんからメッセージ来ておりまして、三枝優花さんは1月のサーズデーライブで初めて見させていただきましたと。で、なかなか、熱いこの相内さんと三枝さんのコラボですが、これまでのビーイングやギザでのお二人だから知るこれはといったマニアックなコラボってありますかっていう。まあ、いろんなコラボあるけど、まあまあマニアックなやつそんなないよね。
いや、例えばあの小田哲郎さんと大黒摩季さんとかさ、
ああ
昔あったでしょ、情熱は何とか
ああ眠らないみたいな。
あと近藤房之助さんと、
そうや、それでこそ高田純次さんとのコラボとか、あああったあった、白いブランコみたいな、
いろいろあっただ
ろ、あったあった、あるか、うん、そうかそうか、
宇徳恵子さんと近藤房之助さんと
か、あまあまあね、
もあればさ、なんかいろいろあるよね、
ま
あ、
王道なね、みんなが知ってるコラボで言うてはね、ジーグレフ・ザ・ダンド・ワンズとか、果てしない夢をとかありますけどもね。
あ、うん、あそうだよな。だからこの間うちのそうやね、あのうちのね葬儀をしてくれたところの業者さんがさ、
うう
ん、あのあれだったな、中山美穂さんとワンズの曲知ってますって言ったな、
うん、あそうなんですね、
はい、そういうのがあったなとかさ、はいはい、コラボあったな。
あそうですね、まあそれももう有名な、まあ、そうだ、
いろいろやってたな多分な昔な。
そうですね、マニアックなコラボありますね、うん、
やってますね。
それこそ前この番組でもかけた、うん、あ房之助さんが結構いろんなコラボしてるんですよね。
そうね、
房之助さんの訓長さんのなんか、まあまあ、渋い曲のコラボとかありましたけどね、う
ん、まあだから BB クイーンズだってあれコラボみたいなもんじゃ、あの坪倉さんと近藤さんの
関係
みたいなのでもさ、ね、でもこれね、だから今の時代を先取りしてるかもしれないよね、
うん、
まあ、最近だってほらみんな海外のだってさコラボばっかりじゃん。
そうですね、
ね、
もうフューチャリングや、
そういうフューチャリング何
がゲスト客演みたいな、
まあそういうのが面白いんだもんね。これ昔からやったんだね、
ほんまっすね、
ビームギザーね、
だいぶ先取りでやってます ね、
先取りで、
しかも意外なコラボみたいな、
はい、でもこれもあの言っちゃなんだけど、サーズデーライブっていうのはやっぱそれの実験場みたいなとこあったかもしれないな、
うん、
あのパン工場のライブはな、結構みんなでほらコラボとかさ、洋楽で一緒にやったりとかなんかすごいやってたもんね。
はいはいはい、
ねえ、まあこの2人がどうだったか思い出せませんけど、相内さんと三枝さん一緒だったっけな、どうだったっけなと、
うん、
はい、てな感じでんですかね、
はい、
いいんじゃないでしょうか、はい、いい曲をリクエストしていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあということで、今週はですね、大人気企画、過去4月に発売されたビーイングビーゾンギザ系楽曲たち、今日もねリクエストで、
すごいよね、よくみんなこのマニアックなリクエストこんな来てんの
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてはですね、ちょっとラジオネームなくてちょっと本名で書いてあったんで、ちょっとね、
本名、
そうお名前ちょっとね言えないんですけど、もし今日番組聞いてたら、あのハッシュタグヒルズミュージックファクトリーつけて、これ俺みたいな感じでね、ぜひツイートしていただければと思いますけども、ザードの曲リクエストいただいております、うん、これもまたカップリングでちょっとマニアックなやつでございますけども、
これはは
い、聞いてください、ザードヒプノシス。ザードヒプノシスお届けしました。こちらですね、99年4月7日に発売されたザード28枚目のシングルマインドゲームスに収録されてす B 面です。はい、
ものすごいマニアックですね。
まあ、でもこの曲僕好きで、あのまだガーネットクローデビュー前の、岡本仁さんが、作曲してます。
は
あ、でアレンジは、岡本さんと、古井博人さんの、共同アレンジということで、
はあ、
そう
それも貴重やね。
貴重なんですよ、まあ、デビュー前ということで、で、まあ、その後、岡本さん古井さんは、伝説のザードの戦場ライブ参加という、まあ、この年です。99年、はい、
そうすごいね。
そうなんですよ、
そりゃまたで今考えたらあれやね、レアというかさ、本当にその時ちょうどほらさ、長戸大光名前というかプロデューサーの名前消えてた、消滅してた時期だからな。
はいはい、そうですよね。
はあ、 すごいことやってましたね。それ戦場ライブあったんだね。
その年そうですね、99年。はい、
それはまあ25年経たないと言えないことはいっぱいあるわな。うん、今でこそいっぱいほらね、本人がいろいろ言ってますけど、はい、ザードのとかさ、うん、そっか、うん、それで岡本とかやってたんだもんね。うん、もう全部大阪チームにこう移行してるわけやな。
あ、そうですよね、うん、クリエイターとかもね。はい、
勉強になりますね。
はい、懐かしいですけども、このことはメッセージ、マインドゲームスのCD ジャケットに写っているお店なんですけども、うん、こちらレストランドンというお店で、ザードガチ勢の聖地でもありますと。
どこにあるの？神奈川とか？
どこやろ。いや、結構これファンの人がなんかその聖地巡りでよく挙げてますわ。確かに。
はあ。
で、ここの渡りガニのトマトクリームスパゲティが絶品ですという、
は
あ、みんな行ってる。ここと、あとね、なんか大阪のなんかたい焼き、なんかみんな酒井さんが食べたっていうたい焼きみたいな、うん、大阪来たらみたいな、みんなこの関西来た時は食べてるみたいですよ。あとオムライスかな、明治軒のオムライスも酒井さん好きだから。
明治軒、北極星、明治軒、
北極星、はい、ごめんごめん、そんな感じのやつとかも、うん、
はあ、
みんなちゃんとその聖地巡り、
聖地巡りですか。はい、それ私に教えてください。全部こう教えますから。
教えますから。あ、ここの場所実は小屋でみたいな。
あ、はあ、ほう、うん、いいネタですね。そうですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、早くもエンディングでございます。皆さんありがとうございました。またね、リクエスト募集した時はぜひ、
こんなに来るんですね。
やっぱみんな好きやね。
いや、びっくりですね。はい、そういう番組なんですね。
そういう番組。この番組。そうよ。
そっちに振るか、じゃあ。
そっちに振るか。いや、たまにはね、もう我々のもう好き勝手、もう洋楽とかもやっていいんですけど。最後はですね、はい、猫さんからリクエストいただきました。こちら、リクエストがビーズさよなら傷だらけの日々よということで、
はあ、どうしてこの曲を、
2011年4月13日に発売されたビーズ48枚目のシングルとして発売されました。猫さんからね、メッセージあります。はい、サイジさん、内藤さん、リスナーの皆さん、おはこんばんちは、猫ですということで、はあ、私は日々会社で上司に叩かれ、うん、傷だらけの日々を過ごしており、明日はもうここには痛くない気持ちで日々勤務しております。頑張れ猫。
いや、もうやめようよ、そんな
やめようよ。頑張れ猫。うわ、
なんじゃそれ。
いやいや、もう
それはどう、何それ。
いやいや、でも猫さんね、もう僕の先輩なんですよ。その僕が昔バイトしてたとこのなんかやってるんですよ今。あ、同じとこちゃいます、それはもう。
そうだ、これそれでもさ大変、今だってそんなことさする会社ないんじゃないのと思う。
上司に叩かれて、しばかれてるってこと。
いやいや、それは違うんじゃないの。
その、まあまあ、
その言葉でいろいろ言われとかさ、
な
んか
だけど、
傷だらけの日々ってさ、
はい、え、そんなん、でも
それ仕返ししようよ、仕返し、
仕返ししろってなんちゃアドバイスやね
ん。そんなんさ、
で、そんな日々の唯一の楽しみが週に一度のヒルズミュージックファクトリーっていう。そうなん、
うん、それちょっと違うと思いますけど。いや、
ちゃうと思うで。もうちょっとなんか、いやいや、でもなんか猫さんね、なんか推し活とかでなんかいろんな人のライブね、まあそれこそパン工場もそうですし、まあ、来ていただいたりとか、
推し活ね、
はい、して、で自らもなんかこうセッションとかに顔出して、
は
い、
あ、
お歌を歌い張ってね、
そうや
そういうのでなんかね、いい発散してるんじゃないかなという
。うちらも推し活されたいですよね。
いや、どうすればいいですか。されてますよ。猫にされてますよ、猫さんに。
いや、
もう週に一度のもう楽しみ、唯一の日々の、そんな日々の唯一の楽しみがこの
傷だらけの日々。
そう、傷だらけの日々を過ごしてるんですよ。もうこれを聞いてね、もうほんまに頑張れ猫。
いやいや、ちょっと違うとこ紹介します。
違うとこ紹介する。何を違うとこ紹介する。
そうしようよとかさね、うん、もういいんだよ。だから社員とかやんなくたっていいじゃないかな、例えばさとかさ、うん、本当最近そう思うんだよね、
はいはい、
ああ今ほらよく言われてるのはさ、うん、正社員が足りない足りないって言ってるやん、
はい、
お前もほ
正社員ね、はい、うん、
足りなくなったって言ってる、うん、だってさ、あれ正社員になった途端にさ、
うん、
社員の人たちの方が俺がやってるパートとかよりも全然大変だもん、
はいはい、
本当に 俺なんかちょっとさ、まあ、年だからかもしれない、同情しちゃう部分めちゃくちゃあってさこれは大変だとなった途端に、うん、なんか仕事量がめちゃくちゃ増えたりするわけ。それとかだった、
ね、
あの時間とかでも、うん、
はいはい、
いや、このシフトは大変ですよねとかさ めっちゃ俺は同情してるよ逆に。
だいぶエンディングリアルな話になってきましたけども
、いやいやだから本当にもうさ、やめるときやめましょうよ。それでもあの
働くとか
いっぱいありますし、今は本当に、
まあまあまあね、
うん、逆にその大げさに言って
から、ね、
うん、だからさ、そうしようね、
そうしよう。はい、もうということで、
はい、
猫さん頑張ってください、ほんまに、はい、もう我々の今の話なんてもう聞き流してくださいって、やめろとかね、なかなかね。
いやいやいや、俺はなんかやめてよかったことがいろいろあるんで。
まあまあまあまあ、そうかそうか。
なんかさ、自由になっちゃったからね、やっぱりな。
ぜひ猫さんちょっとまた大阪来ることあれば、はい、サイダさんとぜひ差し飲みしてください。
そうですね、はい、そうしましょう、
はい、相談乗ってくれますよ、
はい、
ということで、はい、今日のエンディングですね、猫さんのリクエストでビーズさよなら傷だらけの日々を聞きながらお別れです。
はい、というわけで本日ヒルズミュージックファクトリー、お相手は音楽評論家のサイダサイト、
ナイトユキでした。
それではまた来週、バイバイ
バイバイ。